知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所管路保全課の藤森さんにマンホールの鉄蓋などを販売について伺っていきます。藤森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年もマンホールの鉄蓋を販売されましたよね。ファン待望の第2弾ですね。昨年はいかがでしたか？
はい、おかげさまで大変なご好評をいただきまして、昨年は10枚の販売に対して一宮市内の方38名、一宮市を除く県内の方22名、県外の方7名の合計67名のお申し込みがありました。
67名、大盛況でしたね。では少しマンホールの鉄蓋についてお話を伺いたいと思います。どんな目的で鉄蓋の販売をされるんですか？
はい、一宮市の下水道は大正15年より始まっていて、非常に古くからライフラインとして活躍していますが、残念ながら普段はあまり意識されていないものとなっています。そこで9月10日の下水道の日に合わせまして、皆様に下水道に親しみを持っていただけたらと思い、鉄蓋を販売することにしました。
普段は使わなくなったマンホールの鉄蓋はどうしてるんですか？
普段は鉄くずとして処分しています。
そうなんですね。処分される鉄蓋ですが、特別に販売をしてくださるんですね。どんなデザインの鉄蓋を購入することができるんですか？
一宮市の花の桔梗がデザインされたカラー版の鉄蓋や、合併前の旧美祭市の市章、市の木の菓子、市の花のさつきの3種のシンボルでデザインされた少し小さなサイズの鉄蓋、また旧木曽川町で使用されていた上水道の仕切り弁の鉄蓋や角型の消火栓の鉄蓋など、下水道で8枚、上水道で2枚のよりすぐりの限定10枚をご用意しています。
鉄蓋の大きさや重さが異なるようですが、価格はどうなってるんですか？
すべて同じ価格で1枚3000円で税込みです。
素人の私には下水道と上水道の鉄蓋の違いがわからないんですが、どう違うんですか？
はい、下水道は管の清掃などで人が管の中に入ることがあるため、鉄蓋も大きくなるのですが、上水道は人が管の中に入ることはありませんので、水を止めたりする仕切り弁の蓋など小さく、重さもそれほど重くないものが多いです。
大きさや重さで諦めていらした方も、上水道の鉄蓋でしたら場所を取らないですね。今回販売されるマンホールの鉄蓋などは誰でも購入できるんですか？
はい、誰でも購入できます。一宮市外の方でも購入できます。昨年は埼玉県や岡山県の方も購入されました。
埼玉県や岡山県、遠方の方もご興味をお持ちになってるんですね。では引き渡しはどこでいつ行うんですか？
はい、購入決定者に個別でご連絡を入れ、日程を調整させていただきますが、早ければ10月中旬より下沼町にある管路保全課庁舎にてお渡しいたします。
はい、市役所の本庁舎ではなく下沼町にある管路保全課庁舎ですね。すいません、どのあたりなんでしょうか？
テラスウォークの近くになります。
はい、では場所の方はね、しっかりご確認いただいてお越しいただいた方がいいですね。現物を見ることはできますか？
はい、 9月12日から19日まで管路保全課に来ていただければ見ることができます。鉄豚にもそれぞれ個性がありますので、ぜひお気に入りの鉄豚を探してみてください。
お申し込み方法とお申し込み期間を教えてください。
お申し込みは管路保全課までファックス、電子メール、郵送または直接持参してください。申し込み書は管路保全課庁舎をはじめ本庁舎、備裁庁舎、木佐川庁舎などで配布しています。その他市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お申し込み期間は9月10日の土曜日から9月30日金曜日までです。
たくさんの方にお申し込みいただきたいですね。今回はおまけのプレゼントはないんですか？前回は鉄豚プロフィールカードがありましたよね。
はい、ご用意させていただいています。ささやかですがご購入者への感謝の気持ちとして、今回も鉄豚プロフィールカードをお渡しできるように予定しています。
ファンの方には嬉しいプレゼントですね。マンホールの鉄豚などを販売の注意事項はありますか？
販売する鉄豚には非常に大きく重たいものもあります。直径65センチ、重さ70キロ近くのものもありますので、お受け取りの際は作業のしやすい服装などでお越しください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、下水道は汚い、臭いなどマイナスのイメージを持ってしまいますが、私たちの生活には欠かせないものです。一宮市の歴史を歩んできた鉄豚を所有し、下水道をもっと身近に感じる機会として、ぜひ皆様いかがでしょうか？
藤森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回藤森さんにお話しいただきましたマンホールの鉄豚などを販売については、広報一宮9月号5ページに記載されています。お問い合わせは管路保全課、電話0586-738151、0586-738151です。76.5 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは小規模保育事業所が開所についてのご案内です。小規模保育事業所は6人から19人の2歳以下の乳児を保育する事業所で、市の認可事業です。10月から市内に新たな小規模保育事業所が開所します。対象は0歳児から2歳児です。入所の申し込みは9月15日木曜日までに本庁舎保育課で受け付けます。必要書類など詳しくはお尋ねください。お問い合わせは保育課、電話 0586-28-9024、 0586-28-9024 です。続いて市民意見提出制度、皆さんの意見を募集します。緑化推進に関する条例についてのご案内です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表します。素案は市ウェブサイト、市役所本庁舎1階、備裁木曽川庁舎1階の市資料コーナーなどで募集期間中閲覧できます。建築時の緑化の推進や緑地の保全を図るための条例の素案を作成しました。募集期間は9月30日金曜日まで。提出方法は持参または郵送、ファックス、電子メールでお願いします。郵送の場合は郵便番号 491-8501 本庁舎公園緑地課、ファックスの場合はファックス番号 0586-73-9218 0586-73-9218 9218。電子メールの場合は、公園アットマークシティドット一宮ドット LG.JP、KOUEN アットマークシティドット一宮ドット LG.JP。9月30日金曜日必着です。お問い合わせは公園緑地課、電話0586-288636、0586-288636です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、令和5年4月採用市民病院職員を募集についてのご案内です。今回募集の職種は作業療法士と看護師です。作業療法士の応募資格は平成6年4月2日以降生まれで資格がある、または令和5年3月卒業見込みの方。選考方法は一次試験一般教養適性検査、二次試験面接。採用人数は1人。お申し込みは9月26日月曜日までに、応募書類を持参または郵送でお願いします。9月26日月曜日必着です。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。試験は10月4日火曜日に市民病院で実施します。看護師の応募資格は昭和38年4月2日以降生まれで資格がある、ただし市内の医療機関に勤務している方を除きます、または令和5年3月卒業見込みの方。選考方法は適性検査面接。採用人数は10人程度。お申し込み期間は2つあります。11月16日水曜日必着、または22日火曜日必着。応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。11月16日水曜日までに申し込まれた方の試験日は11月26日土曜日、11月22日火曜日までに申し込まれた方の試験日は12月3日土曜日に市民病院で実施します。お問い合わせは市民病院管理課、電話 0586-715167、 0586-715167 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。